耳ペッパー SEA presents
存在塾。本日はちょっと前に前半をやった愛着不安定愛着障害のお話の続き、後半忘れかけた頃にですけどやりますので、今日は愛着障害愛着不安定のお話の後半です。この番組は寄り添いながら心の整理、パーソナルトレーニングのエコメンタルカレッジと本当の自分に出会う教えない英語教室耳ペッパー ECA の提供で、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りします。
エコメンタルカレッジプレゼンツ、
はい、では前回愛着不安定の話をしました。愛着不安定と、愛着障害は、ほとんど同じ意味で使っています。障害っていうの私あんまり言わないので愛着不安定っていう言い方をしています。なぜかはこの間話したで、テーマは、いただいたリスナーさんからいただいたテーマで、愛着不安定を、愛着障害をね、持ったまま生きていくには行く方法、今どうするかっていうテーマなんですね。で、前回はですね、とはいえね、愛着障害は何なのっていう話を簡単にしたのと、この克服って前回言ってたんだけど、つまりその解消する、愛着不安定を解消するっていうことが、できるできないの話をちょっと先にしとかないといけないと思って、できるんですよって話と、でそれをあえてしないっていうのはどういうことなのかみたいな話をしました。で、ヒントそのまま持ったまま生きていくヒントもちょっと話したんですけど、今日は主にそのまま持っていく時の、注意点とヒントみたいななんかもう、セラピストがこれ解消しない前提で喋るっていう前代未聞じゃないけど、でも結構そういう話も最近は議論されているところもあるみたいなので、そういう話は面白いかなと思ってます。で、で前回のちょっとね補足なんですけれども、その愛着なんていうかな、こう内なる安全基地っていうのが、ないっていうのが愛着不安定なんですけど、それを外に求める、つまり場所とか人ですよね、に安全な場所とか人っていうのを求めていくっていう、外なる安全基地を持つっていうのは一つのテーマになりますと言ったんですが、一方でそれって、いわゆるお母さんに相当するものなんですよね。で、お母さん代わりになるような一方的に愛してくれる人を一生探し続けるっていうのが、愛着不安定の、病でもあるのでなので、その外に安全基地を作るっていうのを、そうすればいいんだと思って、そうなってくれる人を探してても、なんていうのかな、一方的な依存になったり、強依存になったり、なんていうのかな、ストーカーみたいになっちゃったりとかいうことが多々あるので、ちょっとそこはよくよく客観的に見ながら注意していただきたい。で、もしヒントがあるとしたら、依存先複数っていう、なんていうかな、観点もちょっと取り入れるといいかなっていうのもあります。なので、悪い意味での依存になってないかっていうのは注意するのと、それから、複数っていうのも検討してくださいという感じですね。パートナーだけに頼らないということになります。そして、そこまでが前回の復習でいいかな？あとですね、ちょっとまた注意点としてあるのは、愛着不安定持っている人って自分の愛着不安定すごく意識するんですけど、他の問題も同時に持っているっていうのは多々あるので、全部愛着障害の話だと思わない方がいいっていうのと、その愛着障害でこうなんですって言ってることの多くが実は別のテーマが絡んでいることがあるので、それも気をつけておかないと、偏った対策になるかもっていうのも気をつけてください。そして今日のポイント、 2つ目の話は苦手なお化けを特定していくこれ何なんだろうなって。ね、要するに何で困ってるかっていうのを明らかにする、できるだけね、まあそんな明確にできないかもしれないけど、何で困ってるんだっていうことです。で、愛着安定を持ってるっていうことを気にしてるってことは何かで困ってるわけですよね。で、それは何かってことです。で、よく言われるのは愛着不安定だから困ってるんですって言うんだけど、それは原因の話であって何を困ってるかを言ってないですよ。で、つまりなんか言葉に呪われてるみたいなことになってるので、そのまあそれが原因かもしれないけど、だとして何で困ってるのか、例えばその好きな人とこう近くにいれなくて困ってるとか、なんだろう、こう人と仲良くしにくいとか、なんかの時に意味なく怒ってしまうなどなどなどなど、まあいろいろあるんですけど、まああるいは対人不安みたいにこう、まあ特定の人がこう怖いとかね、なんかこういうとこが苦手だとかで困ってると。だから対人不安は何で困ってるかを言ってる言葉に近いんですけど、愛着不安定は何で困ってるかをその言葉自体言ってないんですよね。どっちかというと原因論につながりやすい話なので、その困ってることは何っていうのを見ていくと、で何が苦手なのかみたいなこととか、何ができないみたいなところを見つけていくと。で、何も困ってないんだったらもうこの話やめましょうっていう方ですね。なんですね。でもなんかね、何か困ってるんだと思うんですよ。で、それを見ていったときに、今度はじゃあ、まあ、根本解決としてそれを解消するわけじゃないとすると、対処療法に近いことをやるって話になってくると思うんですよね。そうしたときに、その対処療法でね、役に立つのは愛着不安定とは違う別の、なんだろうな、心に関する疾患などなどの人たちのサバイバル術が役に立ちます。だから原因は違うかもしれないけど、起きてることが似てた、困ってることが似てるんだったら対処法は流用できることがあるね。で、発達障害みたいなやつはそのなんだろうな、治すとかいうよりもこううまくやっていくっていうことが重点が置かれるケースが多いので、発達障害などなどの本でそのなんかこういうふうにするといいよみたいなのが書いてある本とかね、なんかいろいろあるんですね。で、そういうのを見ていくと、同じではないんだけど別の問題なんだけど、その対処法がとても役に立つっていうのがあるので、そのなんとか診断名とか、 なんか病名みたいなものとか原因みたいなものにあまりこだわらずに、その困っている人がどういうふうにしているのかっていうのを見ていきますよね。で、例えば何々ができないみたいなやつだと、その ADHD の人とか、 なんかそういう人たち、あと敏感な人の場合はその聴覚過敏の人たちがどういうふうに、まあ、生活をしているかとかいうのを調べるとですね、いろいろ書いてありますね。なんか何かができない場合はちょっとずつやればいいと。で、ちょっとずつって具体的にどういうことって言った時に、その作業範囲を決めるちょっともあれば時間を区切るとかあるじゃないですか。そういうのが具体的にノウハウがいろいろあるみたいですね。で、それが意外と役に立つ。で、別に ADHD だとかいうのはこだわらずに役に立てばいいんですよね。だからそういうふうに対処法をそういう分野から探してみると、いろいろ役に立つ方法があります。だから一番困ってる人たちのための方法っていうのは、そうじゃない人にも役に立つということですよね。それはね、まあ実は世の中全体にもあって、例えば駅になんかエレベーターを作ったと。で、それは車椅子の人が上がれるように作りましたと言った時に、なんだけどでも車椅子じゃない人も助かったりするわけですよね。まあ、例えばお年寄りも助かるかもしれないし、荷物の多い人も助かるかもしれないけど、だからなんかその誰かのために作ったものがそれと同じじゃない人に役に立つみたいなことっていうのは世の中に結構起こるんですよね。で、まあ、医者じゃないから薬の話はあまりしちゃいけないのかもしれないけど、お薬とかでもこの薬は本当はなんだっけな、 まあ、例えば双極性障害の人の薬と言われてるけど実はそうじゃない人に聞いたりするとかっていうのは、まあ、あったりするらしいです。これちょっとまあ医者じゃないから薬のことはあの専門じゃないっていうのは断っておきますけど、まあ、例えばそんなようなことがあったりするんで、まあ、役に立つものは何でも使うっていうのはいいかなと。で、世の中的にもそれは多分いいことですね。なのでそのラベルっていうのは目的ではなくて、まあなんだろうな、まあ対処していくための、まあ、手がかりキーワードに過ぎないので、うん、ですよね。だから特にその解消、根本解消するんじゃなくて対照的に対処していくっていう、持ったまま生きるっていうのは特にそういうことかなって思います、うん、ですね、うん、じゃあね、ちょっと早いけど一回休憩しようかな。
Mimi Pepper ECA presents.
どういうふうにまとめるかっていうのあるんだけど、次のポイントとして取り上げたいなと思ったのは、恨みの罠を避ける。これのなんていうかな、ちょっと軽いバージョンっていうか、まあ。まあ、いや私は大丈夫ですって、まあ、多くの人は言うと思うんだけど、まあ、でもちょっとそれに似たことでありがちなことを言っていくと、アイデンティティにするってやつね。なんかあの、私は愛着障害ですみたい な、 なんか自己紹介みたいに使っていくっていうことをすると、まあ恨んでるとまで言わないけど、被害者だとまでは言ってないかもしれないけど、なんとなくね、そういうなんか感じになりがちです。で、なんでかっていうと、このやっぱりこう過去の原因論的なものを示唆する言葉なので、なんかそういう風になっちゃうね。これ言葉のマジックだから、まあ何ていうの、その言葉玉的なも良くないっていうの、なんかそういうところがあります。で、もちろん意味をちゃんと分かってて、その言葉を使って情報収集するのは全然いいんですけども、人にあんまりこう何ていうのこう。アイデンティティ化しないっていうことでね、簡単に言うと、私は〇〇であるっていうか、なんかその命題をバーンと置くのにはあんまりおすすめしないです。自分の持っている特性とか、その疾患とかを受け入れることで、なんていうかな、こう、幸せになるっていうストーリーはあるので、その形が全部ダメだとは言わないですけど、これに関してはあんまり向いてないことが多いような気がします。で、さっきも言ったみたいに、何で困ってるかの方をしっかり見ておく方がいいです。で、あとね、人に言うときもそうかな。なんかこう、それを言うってことは、一つの場面として、その理解を求めるっていうのがあると思うんですよ。で、私はこういう人なんですと。っていうことでよろしくお願いしますっていうのは、まあ昔はあんまり許されてなかったんだけど、やっぱりこれからの時代、そういう大事なことで、リスクもあるんだけど、まあやっぱりそういうことも必要だろうと。で、なんですけど、例えば、大きな音がすると、こう、苦手ですと。だから、そういうのは、やめてくださいと。これはね、配慮してもらえる可能性があるんですよね。あ、そうか、分かったと。あと、怒鳴られても私、良くならない。まあ、なんでその理由をどこまで説明するかはちょっとプライバシーの問題あるので、加減があるんですけど、そういう、こう、何がされると困るとか、どうだったら助かるみたいな話は、必ず受け入れられるとは言わないけど、その、言ってみる価値はあるかもしれないですよね。で、そうやって、言っても大丈夫そうな人とか、まあ、近くにいる人とか、まあ、職場の人とかに理解を求めるっていう、まあ、あるいは友達にっていうのはあり得るんですよ。で、なんだけど、その愛着障害ですって言っても、言われた人はどうしていいかよくわかんないんですよね。なので、やっぱり その原因論的なことを言われてもう人って困るわとか言って、そのあそうですかみたいな、でじゃあどうするのみたいなことになって、で扱いが難しいからなんとなくこう離れられてしまうとか警戒されるっていうことになるので、あんまりそこをね主張しても、うん、しょうがないかなって思って、だからどうせそのカミングアウトするんであれば ね、リスクを取ってカミングアウトするんであれば、そのやっぱり何が困ってるとか何ができないとかそういう話をした方がやっぱりいいかなと。で相手も、まあ、その受け入れる受け入れないの検討がしやすいというふうに思います、うん、であくまでその原因とかそこのところになんかこうこだわるんであれば、もう本当にそれを解消するっていう、うん、まあ、前回克服って呼んでた、まあ、プロセスにチャレンジする方がいいと思うね。でそれをしないんだったらその結果とか今起きてることとかの方にちゃんと目を置いて対処するか対処、うん、配慮してもらうに頼むかなんか分かんないですけど、まあ、そういうことをやっていくということになるかなと思います。そして、まあ、被害者的な感じにならないようにっていう意味もこの中に含まれてるんだけど、一方で、まあ、なんだろう、自分も責めないっていうのが、恨みっていうのとその自分を責めるっていうのはちょっと似てて、うん、まあ、同じようなことなんですね。その矛先がどっち向いてるかの違いぐらいで、結局何かが悪いっていう、その何かが悪いにこうっていうところにこう囚われるわけですよね。だから何が悪いかを考えててもあんまりうまくいかないのがこの世界ですよね。まあ世の中全体そうかなと思える方いっぱいあるんだけど、だからね、悪いとかじゃなくてね、困ってるって話なんですよね。何が悪いじゃなくて何が困ってるっていうところにこう注目していくっていうことが、まあすごく大事かなと。
存在塾、
対策障害を治したいっていう、まあ、注文がこうセラピーとかになった時にね、まあ、愛着障害こういうふうにやるといいですよっていう、まあ、方法が、まあ、それぞれのセラピスト持っててそれをやるんだけど、私のとこだと愛着障害を解消したいですとか言われて、はいやりましょうってもうやらないんですよね。でなんでかっていうと、さっきも言ったみたいに、あの愛着障害って何困ってるかを言ってないわけですよ。で愛着障害って言葉に困ってるんだったらその言葉を忘れればいいだけの話だから、それを特定せずにやると何のためにやってるのかね、分かんなくなるんですよね。だからやっぱり自分のこういう苦しみをなくしたいとか、これができないのをできるようになりたいとかいうところを一回押さえておかないと、なんていうのかな、そのモチベーション的にしんどくなるって、何やってるか分かんなくなるわけですよね。なのでやっぱりその何で困ってるかですね。だから高所恐怖症で困ってますだったら、まあ分かるんですよ、高所恐怖症じゃなくなればいいんですねっていう。そうだね。だから愛着障害っていうのはそのままだと、なんていうかな、こう自分の求めているものを言ったことになるっていう。でそれは、まあ、その克服プロセスに入るセラピーの場合もそうなんだけど、まあ、持ったまま生きていく場合も、まあ、同じことが言えるのかなっていうのが、まあ、今までの話かなっていうとこですね。
存在塾。
そしてもう一個のポイントぐらい行ってみようかな。これは克服しないで生きていくって時に、まあその目的はそのなんか生かしたいみたいなのがもしあった場合、まあちょっとこのテーマをくださった方がそれかどうかわかんないんですけど、まあいろんなこうなんていうの、苦しみとか痛みを持ってることでできることっていうのもあったりするんですね。だからそれですかと。で、あの 芸術活動みたいなやつだったら、まあ苦しみながらでも大事な活動してるっていうのはまあいるみたいですね。だからその芸術家みたいな人の中では、このあなたの苦しみはこれですねと、これをこう解消したら楽になりますね、やりますかって言ったら、やらないみたいな人もいて、それはだからもうそこに生きがいを見つけてしまってるわけですね。だから作風が変わっちゃうんで、あのいやもうこれをやり通すみたいな人もいるんですね。まあ愛着のテーマがそれかどうかはちょっと置いといて、そういうテーマもあります。で愛着の関係で言うと、その対人、あと対人支援に生かす、人の痛みが分かるから人を助けるんですって言った時に、これはどうなんだろうっていうと、これも一概に言えないんですけど、 愛着不安定の人が愛着のテーマのセラピーをやるとかちょっと難しいかなって思うんで、であのコップにその愛情のをどんどん注いでいくっていうテーマはどうしてもあるので、そのやっぱり自分空っぽだとね、注ぐのは、まあ、セラピストが注ぐのか、まあ、そのアシスタントが注ぐのか分かんないですけど、やっぱりそのちょっとこれは難しいケースかなと思うんですよ。なんかそのマイノリティの人がマイノリティのカウンセリングをするとかは全然 OK だと思うんだけど、これに関してはちょっと困難があるかもしれない。で、特に回避型っていう、あの、なんかその愛とか愛情とかなくても俺は生きていけるぞみたいになってる人が、それを、なんていうかな、受け入れるセラピーをするって、まあ、かなり難しいかなと。で、不安型の方はもしかしたら、いやー、わかんないですね。そっちはわかんないね。少なくとも、なんか回避型の性質を持ってるかどうかは注意した方がよくって、それを持ってると、なんかね、空気みたいな、しらーっとした冷たい、別に攻撃的でも暴力的でもないんだけど、なんかしらー、なんか冷たい、なんかね、こう場になったりすることがありますよね。だから、まあ、それが悪いとまで断言できないけど、ちょっとそこに難しさはあるんだろうなっていう感じがします。で、まあ、PTSD 的なそのところの解消みたいなもしかしたらできるかもしれないけど、その注いでいくって愛着安定化と呼ばれているところがちょっと難しいかなっていう気がしますね。で、まあ、別にセラピストじゃなくってもっと幅広い意味での、なんだろう、まあ、対人支援みたいなので言っても、まあ、何らかの影響はあるかもしれないので、その自分がどういう特徴を持っているのかっていうのはすごくこう見た方がよくって、他の同業者がやれていることと同じことができないかもしれないっていうのはちょっとこう気にしながら自分の特徴をよく見ていくっていうのは必要なるかなと思います。もうちょい時間があるからちょっとおまけで、ナルムサバイバルっていうのがあるんですね。ナルムっていうね、サバイバルスタイルだって、これ私が考えたわけじゃないんですけど、 NARM っていうのがあって、まあ、調べてもらったら出てくるかもしれないですね。これはもうサバイバルスタイルだから、要するに持ったまま生きていくのにちょっと近い話だと思います。で、これをまあ本かなんか出てるのかな。で、私はちょっとその中からこう、私だったらここを読むっていう4つのポイントがあるんですけど、一つが自分の感情に気づくですよね。だから、例えばこうゾッとするとか、ドキドキするとか、ヒヤーっとするとか、なんかそういうのがあるはずなんですね。困ってる場面で。で、それにちゃんと気づいていくっていうことですね。で、まあ、つまりこれさっき言った何に困ってるかの側面のコツですよね。身体反応、感情っていうものに気づくと。で、もう一つはニーズを知る。で、ニーズを知るというのは何を求めてるかっていうのを見るっていう、なんていうかな、自分で気づくってことですね。で、この時のコツは失敗を責めない。これはまあ分かりやすいですよね。失敗を責めない。で、もう一つね、成功を褒めないっていう。まあ、ちょっと時間がないので詳しく言わないですけど、成功を褒めるっていうのは失敗を責めるとちょっと似てるんですよね。まあ、成功したら褒めるというのも、成功しなかったら褒めないみたいなのもあるので、まあ、ちょっとじっくり考えてもらうと分かると思います。で、それがニーズを知るっていう時にすごく大事な、自分のニーズね、自分のニーズを知る。あとは有用感っていうのがあって、自分は役に立つんだって感覚が必要で、普通は何もできなくても自分は OK っていうのがしっかりできてから、その役に立つ感覚を育てる方がいいんですけど、愛着の不安定の人はちょっと早めにこの役に立つを入れる方がいいと言われています。ただし大人がそれをやるときには、なんていうかな、そのために対人支援をやるとかはちょっと気をつけた方がいいですね。それは自分のためだから、相手のためじゃない部分があるので、対人支援をやるんだったら、その感謝されても嬉しくて自分のためになるけど、されない場合も嬉しいっていうところはちょっとで押さえておくといいかな。そしてもう一つのポイントはノーと言えるっていうのがあって、まあ、アサーティブっていうのを調べてもらうと分かるんですけど、嫌なことは断れるってことです。ただしその時にブチ切れてはいるのはアサーティブじゃないね。爽やかにすいません、それできませんみたいなのが言えるかっていうね。で、罪悪感も持たない、ブチ切れるわけでもなく罪悪感も持つわけでもなく、ちゃんと断ることができるっていうのを やるといいよねっていうのが、まあ、このナルムを学ぶときのポイントかなと思うので、まあ、ナルム自体はまあ調べていただければ出てくるかなと思います。じゃあ今日はこれぐらいにしようと思います。はい、宿題になっていた愛着不安定の後半やっと放送できました。でこれで一旦このテーマを終わりにしようと、また何かあったらテーマください。あなたの隠れ家高純存在塾、パーソナリティは高純でした。この番組はエコメンタルカレッジとミミペッパー ECA の提供でお送りしました。この後も夢の種ラジオでお楽しみください。愛の反旗を翻せ、にゃっ。